新しい年が始まって2回目の日曜礼拝になりました。皆さんを心から歓迎いたします。特に初めていらっしゃった方々を格別に歓迎したいと思います。よくいらっしゃいました。またネットで視聴しておられる方々も心から歓迎をいたします。皆さん、新年の抱負は立てられたでしょうか。2022年をどのように生きていくかという抱負を立てられたでしょうか。だいたい3つぐらいのレベルで考えられるといいと思います。先週と今週は新年の抱負の役に立つような内容の説教をしていきたいと思っています。先週の説教もホームページに上がっていますので、よかったらご覧ください。まず1年の大きいテーマ、どういう方向に向かって自分は歩んでいくのか、それについて考えるのがよろしいでしょう。今年1年を表すテーマ、一言で自分はどういう生き方をしたいのか、それがまず一番目にしていただきたいと私が思っていることです。そして2番目に、それを行っていくための毎日のルーティン、毎日毎日私たちはいろんなことをしますけれども、毎日のルーティンによって私たちの多くの部分が出来上がっています。私たちの人格もそうです。私たちのおそらく体型もそう。食事、運動、話す言葉、スケジュール、毎日行うこと、それが第2番目。そして第3番目は、達成したかどうかを測ることができる具体的な目標です。新年の抱負を立てても1月の終わりぐらいにはもう忘れてたということが今までもあったかもしれません。あるものを読んでおりましたら、目標を達成できない理由、その達成したかどうかを測れる具体的な目標ですけれども、それが達成できない理由は2つ理由があると言います。1つは目標設定の仕方が良くないということ、そして2番目は自分の目標を誰にも言わないということ、アウトプットしていないということだと言います。私たちの脳が、脳みそですね、本気になるような目標というのはちょっと難しい目標だそうです。あまりにも簡単すぎると、まあ、余裕ですから本気にはならない。であまりにも難しすぎると、もう絶対ダメだと思って最初から諦めてしまうわけです。一番いいのはちょっと難しいというレベルの目標、そういう目標ですとドーパミンが分泌して脳のパフォーマンスがだいたい2倍になるということが言われています。これ脳科学者の言葉です。そして目標を超えるようなパフォーマンスをすることができる。でもほとんどの人たちは高すぎる目標を上げてしまって脳は最初から諦めてしまう、もう無理というふうに思ってしまうようです。そうするとパフォーマンスは上がるどころか半減してしまう。ある大学の研究、これは裏取りができてないんですけども、その人によるとハーバード大学の研究だということですが、1年間の目標が達成できない一番大きい理由、それは何かというと、何だと思いますか皆さん。目標を忘れてしまうということだというんです。あ、そう言われてしまう、言われてみるとそうだなと思うと思います。目標を忘れないというだけで達成率は飛躍的にアップする。でそのためにはまず書くということ、そして話すということ、他の人にそういったアウトプットがいいということが言われています。方向性、全体の方向性を考える、そして毎日のルーティンを考える、そして達成できたかどうかを測ることができる具体的な目標を考える。でこの具体的な目標、それぞれいろいろあると思います。体重を何キロにするとか、どの試験に合格するとか、論文を書くとか、このプロジェクトを成功させるとかあると思います。それ自分で考えてください。今日は大きな目標としての、大きな方向性としての目標についてのお話をしていきます。今日の説教題は、主は私の羊飼いです。でこれは旧約聖書の中でも最も有名な詩編の一つ、イスラエル第2代目の王ダビデが書いたとされる詩です。この詩はとても有名です。この詩を読んでいきたいと思います。そしてダビデがどういう生き方をしていたのか、ダビデの人生というのは波乱万丈でした。彼は8人兄弟の8番目でした。で今から 3000年ぐらい前の人です。紀元前1000年ぐらいの人です。でダビデはイスラエルのベツレヘムというところで羊を飼っていました。家族の羊を飼っていました。その末っ子で羊飼い、あんまりいい職業ではなかった当時が、イスラエルの王様になっていく、第2代目の王様になっていく。そればかりか、イエス・キリストはダビデの子と呼ばれていたんです。でイエス・キリストがお生まれになったのは、そのダビデが羊を飼っていたベツレヘムなんです。ダビデは大きく神に用いられた人物でした。何度も失敗をしました。ダビデは実は聖書の中で失敗してない人というのはほとんどいないんです。もうほとんどの人は何度も失敗をしながら、しかし諦めないでもう一度神のもとに来、そして神に用いられていく、そういう生涯を送っています。でダビデはその典型的な人です。そのダビデが心を込めて書いている詩がこの詩編の23編、お読みしていきます。プロジェクターに出ます。詩編23編、賛歌、ダビデの詩。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。主は私を緑の野に伏させ、憩いの御際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。たとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れない。あなたは私と共におられ、あなたの鞭と杖が私を慰める。私を苦しめる者の前で、あなたは私に食卓を整えられる。私の頭に油を注ぎ、私の杯を満たされる。命ある限り恵みと慈しみが私を覆う。私は主の家に住もう、日の続く限り。これが詩編23編、主は私の羊飼いという言葉で始まっていく詩です。今日この説教で申し上げたいことを一言で言います。それは、主イエス・キリスト、神との親しい関係がクリスチャンとして、あるいは神を恐れる者として生きていくための鍵であるということです。神との親しい関係、それが大切なんだということを申し上げていきます。3つのポイントでは話をしていきます。第1番目、主と共に一日を始めてください。今日の日、神と共に始めていっていただきたい。私は説教でも授業でもそれ以外のところでも、聖書は分厚いけれども、聖書は結局何を教えているのか、それを一言で言うとどういうことになるかという話をします。聖書分厚いですね。これ全部読むのは大変だと思います。大変だけど、中心は一つ、あるいは二つです。イエス・キリストにある方が質問します。聖書の中で、その時まだ新約聖書ありませんでした、旧約聖書しかなかった。イエス様の後にイエス様が語られた言葉、その他が新約聖書としてまとめられていきます。聖書の中で一番大切な戒めは何ですかというふうに聞かれた時に、イエス・キリストはスパッと答えておられます。これは私のキリスト教概論では、これが答えられないと再履修になります。なぜか、それは聖書の中心点だからです。2つイエス様は言われています。心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。すなわち、心いっぱい、精いっぱい、心を尽くして神の愛を知り、神を愛するということ、それが一番大切なこと。2番目、隣人を自分のように愛すること、これがキリスト教信仰の中心点です。神の愛のうちに神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、すべてがこれにかかってきます。だから朝起きてお布団の中で足が床につく前に、この2つをお祈りしてください。神様、今日はあなたの愛が分かって、あなたを愛することができますように、そして隣人を、周りの人たちを自分のように愛することができますように、助けてくださいと。その祈り1分もかからないですね。それを祈ってから足の裏を床につけていただきたいのです。もしあなたが1年間それを続けるならば、あなたの人格は変えられて 行くでしょう。これを日々のルーティンにしていただきたい。そして外に出るとき、外に出て空を見るとき、今日美しい青空でした。さっき祈った主の祈りを祈ってほしいんです。天に増します、我らの父よ、天にいらっしゃる私たちのお父様、皆が聖とされますように、皆をあがめさせたまえと、空を見ながら天を見ながら神に語りかける、主の祈りは呪文のように唱えるのではなく、心を込めて祈るときに私たちの人格を変えていく祈りになります。これは私が保証します。私自身それを経験しました。ですから朝その2つの祈りで始めていく、そして外に出たら天を仰いで神に主の祈りを捧げる、そして夜寝るときにお布団に入ってからでいいです、体を横たえながら神に語りかけてください。今日神様、あなたを悲しませたことがあったでしょうか、私の思いによって、あるいは怠りによって、行いによって、あるいは言葉によって示してください。それが示されたらそれを告白するんです。神様にごめんなさいと、どうかお許しください、明日はもっとよく生きることができますようにと正直に申し上げて一日を閉じていく。朝二つの祈り、日中主の祈り、夜一日の振り返りと悔い改めの祈りを捧げていっていただきたい。そしてここで大切なのが神様との親しい関係です。もうやんなきゃいけないんだったら、はい分かりましたやりますっていうんじゃなくて、心から親しくそれを祈っていく。このダビデは神のことをよく知っていた人です。この知っているという意味は、ヘブライ語で使われる知るという意味では、知識として、例えば皆さんイチロー選手のこと知ってますか、ああ知ってます、なんか野球の選手でとか言うんじゃなくて、個人的によく知ってる、例えば自分のお父さんのことを知ってる、お母さんのことを知ってる、クラスメートのことを知ってるというレベルで知っている、親しい関係の意味でヘブライ語では知るという言葉が使われます。でダビデはそういう意味で神を知っていた人でした。主は私の羊飼い、私は乏しいことがない。イスラエルでは、皆さんの中で羊飼ったことある人いますか。いないと思います。私がそうやって聞いて今まで一人だけいました。その子はモンゴルからの留学生で家で羊を飼っていました。だから羊のことはよく知っていましたけれども、イスラエル、この聖書が書かれた背景、イスラエルでは羊は普通によく飼われていました。そして羊飼いは羊のことをよく知っており、名前で呼び、一匹一匹の羊をとても大切に思っていった、そういう背景です。でダビデは羊飼いでした。彼自身が羊を飼っており、羊のケアをしていました。その経験も踏まえて、彼は、主は、神は私の羊飼い、私のことを世話をしてくださる、面倒を見てくださる、導いてくださる、そういう意味で語っているんです。羊飼いのイメージ、羊飼いという言葉を使うと、イスラエルの人たちはあったかい気持ちが伝わるイメージで受け取ります。羊飼いは羊のケアをしてくれます。羊飼いは羊に必要なものを用意してあげます。羊飼いは羊を他の危険な動物から、あるいは崖から落ちたりすることから守ってくれます。まるで親が子どもの世話をするように、羊飼いは羊の世話をします。親は子どものケアをしますね。親は子どもが必要なものを与えてくれます。そして親は子どもを悪いものから守ろうとします。愛してるからです。そのような親しさを持って羊飼いは羊の世話をし、神は私たちの世話をし、守ってくださり、必要なものを与えてくださる、そういう親しさを持って神に語りかけ、一日を始め、一日を生き、一日を終えていくんです。ダビデは言ってます。主は私の羊飼い、人類のとは言ってないんです。人間のとも言ってない、私の羊飼い、私には乏しいことがない、たとえ死の影の谷を歩むとも私は災いを恐れない、 神はじゃなくて、あなたは私と共におられ、あなたの杖と鞭が私を慰める。私を苦しめる者の前で、あなたは神様、あなたは私に食卓を整えられる。食卓を整えられるというのは、大変な状況の中でもゆっくりとご飯が食べられるような、これも例えですけど、イメージですけれど、神は必要なものを与えてくださる。温かい食事があり、飲み物もあり、おいしいものが用意され、リラックスして 食卓を楽しむことができる、そういう余裕を神は与えてくださる。私の頭に油を注ぎ、これはこの聖書の文化では、油注ぎっていうのは祝福という意味です。上から神が祝福の油を注いでくださって、それがもう服に垂れていく。日本ではそういう習慣ありませんけれども、これ祝福なんです。王様が任命されるとき、王というのは油注がれたものという意味でした。王が任命されるときにオリーブ油を頭に注ぐ。ヨーロッパだとクラウン、冠を頭の上に乗せるという習慣、伝統がありますけど、イスラエルはそうでなく、油を注ぐという習慣があります、伝統があります。でこれは神からの祝福という意味です。神は困難の中でも上から祝福を注いでくださる。ダビデはそのレベルの親しさで神のことを親しく感じていました。子供の時からそうでした。子供の時からいろんな経験をする中で、神様と語りかけ、神の守りを経験し、私のようなものが王になるんですか、びっくりしながら神の導きを経験していた。それがダビデです。あなたの鞭と杖が私を慰める。それはどういうことか。鞭と杖、普通なんか嫌ですね。鞭と杖が用意されているというと、学校の先生が鞭と杖持ってるって言うと、なんかこの暴力教師じゃないかとか思うかもしれませんが、そうではない。鞭と杖っていうのは羊飼いが持っていたものです。そして野生の悪い野獣から羊を守ってくれる、その鞭と杖を用いて、そして時には羊を、その鞭と杖を用いて導いていく。あなたの杖とあなたの鞭、それが私の慰めです。それは親しく神のことを感じていたからです。ダビデはそのように語っている。ある場合には叱られる、そういう経験もあったでしょう、神によって。しかしそれは神の愛のゆえの指導であった。ですから一日を始めていくときに、イエス様の愛を思いながら始めて言っていただきたいのです。どれほどイエス様は私のことを愛してくださってるんだろうか、そのことを思いながら始めていってください。そして私たちは生涯を終える日が来ます。この2022年に生涯を終える人もいます。皆さんは若いですから、おそらくもっと生きられると思いますが、いつかは生涯を終える日が来ます。その時にイエス様にお会いすることになります。その日のことを考える。そして今、今日この日、新しい日が与えられて、イエス様に愛されているということを思いながら歩んでいただきたいんです。神について知っているというだけでは不十分です。神の愛を感じているということ、そして神の愛を自分は受け取ろうとしているということ、そして神を愛するということ、それを考えつつ歩んでいただきたい。神が皆さんや私に願っておられることもあります。神は何を私に願っておられるのか、私に到達してほしいと思っておられる事柄もあります。皆さんにも同様です。成長してほしいと思っておられる事柄があります。それは親が子供に願う成長と同様です。親は子供にもう今のこのままでいいとは思わないですね。もっと良くなってほしい、もっと立派になってほしい、もっと優しい人になってほしい、もっと学んでほしい、いろんな気持ちがあるでしょう。神はそれ以上に完全な愛を持って、私たちに天に住まうのにふさわしい、そういうふうになってほしいと願われます。その中心がさっき言った2つです。神の愛を知ってほしい、そして神を愛することを学んでほしい。で、自分だけが幸せになろうと思うんじゃなくて、隣人を愛するようになってほしい。それを神は 願っておられます。この新しい年2022年、これは神からの贈り物です。皆さんや私が作ったわけじゃない、いや私たちの人生も神からの贈り物です。生まれてこようと思って頑張って生まれてきた人は一人もいません。気がついたら生まれてた、気がついたら人生が始まってた。同じように2022年も与えられたものです。この年に生きるということ、2022年というのは神からの贈り物なんです。だからこれをこの中で神の愛を知り、隣人を愛し、神に贈り物としてこの2022年を捧げることができるように生きていきたいと思うのです。そして困った時には羊が羊飼いに助けを求めるように、いつでも神に助けを求めることができます。イエス様教えられました。求めなさい、そうすれば与えられます。これ求めるボタンを押せばそれでいいってもんじゃなくて、本気で求めなきゃいけないんです。本気で神様、このことを自分はこの点によって成長したいんです、もっと理解を深めたい、もっと清くなりたい、もっと愛する人になりたい、本気でそうなんですというふうに願うときに神は働いてくださいます。あなたが本気で願うならば、求めるなら、神はそのことを与えてくださるでしょう。私には乏しいことがない、主は私を緑の野に伏させ憩いの御際に伴われる。この御際というのは何だか分かりますか？皆さんあんまり使わない言葉かもしれません。山水がついてますから水に関係する言葉だろうとは思うと思います。御際というのは水際ということです。水と陸が接しているところ、水辺、それが御際です。緑の野と憩いの御際、それは神が神の羊である私たちを休ませ、リフレッシュさせ、新しくしてくださることの象徴です。その神のもとに行き、一日を神と共に始め、神と共に過ごし、神と共に終えていくということをしていただきたいのです。2番目、この2022年を生きていく中で覚えるべきこと、それは苦難が来るということを予期するということです。主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれるとあります。生き返らせるということはよっぽど弱ってるわけです。死にかけてるから生き返らせてくださる。ああ生き返りましたってすごく元気な人は言いませんね。死にかけてるから生き返るんです。4節、たとえ死の影の谷を歩むとも私は災いを恐れない。ダビデはなんでそういうことを言ってるのか。死の影の谷、ちょっと危険なところというのは分かると思います。5番目、私を苦しめる者の前であなたは私に食卓を整えられる。苦しめる者がいるわけです。死んだようになるほど苦しいことがある。死の影の谷を通らなければいけないこともある。その中で神様、あなたは私を守ってくださいます。今までもそのようにしてくださったし、今もそしてこれからもそうしてくださることを神様、私は信じています。そうダビデは語りかけているんです。ダビデはいろんなところを通ってきました。彼は確かにイスラエル第2番目の王様になっていくんですけれども、第1番目の王様サウル王は彼のことを憎みました。義理の父親でもあったんです。サウル王は自分の奥さんのお父さんだったんだけれども、ダビデの人気を妬んで命が狙われました。何度も何度も。そういう中でダビデは神と共に歩んでいきました。もう次の王になると神が言われたのに、ダビデは放浪生活をしなければならなかった、貧しい生活をしなければならなかった、命も狙われていた。ダビデは彼自身にも問題があったんですけど、息子アブシャロムという息子がいましたが、息子にも反乱を起こされて王座から逃げていかなければならないこともありました。ダビデは苦しみを経験していた人でした。だからダビデは能天気に神と一緒に歩んでたらいつもハッピーだよということを言ってるわけではないんです。困難なところを通っていった中で、神様あなたは私を守ってくださいましたということを告白をしているんです。2022年始まったばかりですが、今年のうちにもきっと困難があるでしょう。 人類としての困難もあるかもしれません。このパンデミックのようなプラス自分のコンテキストの中で、自分の職場において、学校において、家庭において、自分の健康その他においての困難を経験するということもあるでしょう。その中で神と共に歩むとき、神からの慰めと導きをいただき、ダビデのような神への信頼を持って生きることができるんです。人類には3つの敵があったということが言われています。今もそうだと思いますが、それは飢餓と戦争と疫病です。ずっとそれと戦ってきました人類は。ようやく日本だってそうですね。第二次世界大戦の頃、我々の親の頃はもうとにかくお腹いっぱい食べたい、ご飯をお腹いっぱい食べたい、そう思って一生懸命仕事をしてきた。そんな昔の話じゃないんです。今日でも飢餓のゆえに死んでいく人がいます。今日だって飢餓のゆえに亡くなっていく人がいます。だから私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈る。あれは私のじゃないんです、私たちのです。アフリカの人たちのこともアフガニスタンの人たちのことも含めて、私たちが今日いただくものをどうかお与えくださいと祈る。自分のためだけではない。そして戦争、戦、これはずっと続いてきました。今でもこれも継続している。そして疫病、今パンデミック、新型コロナウイルスのパンデミックが広まっているので、急に来たように思うかもしれませんけれども、そうではない。ずっと何度も何度も繰り返しパンデミックというのはありました。ペトロの場合、ペストの場合もありましたし、首都の場合もありました。いろんな病気が広まり、ヨーロッパの3分の1ぐらいの人口がペストで亡くなった。あるいはアステカなどの南アフリカの文明も疫病の上に破壊されてしまったということが知られています。疫病というのは定期的に何度も何度も襲ってきます。そういう中で人々は死んでいきました。そういうものだったんです。その苦難の中で天を目指し、イエス様と共に歩んでいくということを私たちは大切にしていきたいと思います。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。神が許されること、それが起こること、もし神が許されるのならば、その動機には愛があるということを信じたいと思います。天にふさわしいものとして私たちを整えてくださるために、神はそれが起こることをお許しになることがあります。困難な時に、困難な時に重大な決断をしないことです。例えば賭け事してて、もう負けて負けて、もうあとやばいという時になったら、全額を無茶なところにかけるということがあります。人間の心理でそういうのがあります。で、大体失敗します。そういうのは宝くじ買うっていうのもそうです。宝くじ買うって絶対儲からない。パチンコ屋なんかもそうですね。あるいは競馬競輪なんかもそうです。胴元が儲かるようにできてるわけです。あれは博打です。困難な時に全財産を考えかけるような重要なことをしてはならない。困難な時に人生の重要な決断をしない方がいい。あらかじめ準備をしておく方がいいんです。どういうことか。例えば避難訓練というのをやりますね。私たち地震が来た時にどうしたらいいかというのは、地震が来る前から準備しておきます。地震、火を消せというふうに言いますね。あそこも地震が来たら火を消さなきゃいけない、地震が来たら机の下に潜らなきゃいけない、もうトレーニングされてます普段から。平時からそういうトレーニングをしておくことです。このダビデも困難が来てからどうしようかということを考えたわけではなかった。普段の生活の中で神と共に歩み、神に守られるという経験をしていました。6節を読むとダビデはこう記しています。命ある限り恵みと慈しみが私を追う、私は主の家に住もう、日の続く限り。借金取りと テロリストが追っかけてくるわけではない。恵みと慈しみが追っかけてくる。自分の人生を命ある限り最後まで神の慈しみと恵みが追ってくる、そんな豊かな感覚をダビデは思っていました。だからいつまでも自分は主の家に住もう、すなわち神と共に人生を歩もう。困難になったから、地震が来たから、首都直下型地震が来たから神なんかいないと言って神を離れるのではなく、普段から神に信頼をし、困難は必ず来るんです。首都直下型地震も来るでしょう。そして疫病も飢饉も戦争も来る可能性は十分にある。そういう中でも神と共に歩むんだということを決めておくことです、普段から。それは3番目の最後の点に我々を導きます。神に信頼するということです。正しい道へと神は導いてくださいます。その神に、神の英知に信頼をする。神は私たちの空っぽな杯を満たしてくださいます。先週は箴言の 3章からお話をしてまいりました。箴言の3章、もう一回繰り返しになりますが申し上げます。5節、心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼るなという言葉がありました。心を尽くして神に信頼し、自分の頭の中での計算、なんでこういうことが起こるのか、どうしたらいいのか、どうしたら自分にとって得になるのか、ということには頼らないということです。神は知恵によって地のもといを据え、英知によって天を定められた。神が天地創造された時に神の英知がそこにあったんです。この宇宙全体を支配している法則があります。それは物理的な法則もある、宇宙物理学的な法則もあります。地球からロケットを打って火星に着くことができるというような法則もあると、同時に道徳的な法則もあるんです。愛である神がこの宇宙を作られたから、この宇宙には肉眼では見えないけれども愛を大切にする性質があるんです。だから私たちはみんな愛したいと思います。人をみんな愛されたいと思います。そして愛の映画を見るときに、小説を読むときに、親切にしている若者、お年寄りに席を譲っている若者を見るときに、いい子だなと思います。そういうふうに作られてるんです。神を愛することと隣人を愛すること、それが一番大切な中心だと言いました。神が作られたこの宇宙には、神が作られた法則が生きているんです。だから自分の論理的な分析的な思考に、それも必要ですけど、頼るのではなく、神様あなた何願っておられますか、この中であなたを愛し隣人を愛することってどういうことですか、ということを問いながら謙虚に生きるということです。俺はグレートだ、俺は立派だと思わないこと、へりくだるということ、小さきものとして生きること、そして何よりも愛することを大切にしていく。3箇所6章8節、人よ何が善であるか、そして主は何をあなたに求めておられるか、それは公正を行い、慈しみを愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことである。心が冷たくならないように優しい気持ちを持っていくこと、論理的に正しくても、それでうまくいけるように思っても、心が冷たくなっているならば、そして愛がないならば、それは神がお喜びになることではありません。心が温かく、常に神の愛を求め、神を愛そうとし、隣人を自分のように愛そうとする思いが自分の中にあるかどうかというのを問いましょう。これはすごく大切なことです。神と共に自分は人生を歩もうとしているという実感を持つということ、自分は神の愛の中に今いるんだということを感じること、神がこれを喜んでくださるんだ、そのことを自分がしようとしてるんだという確信があるときに、自信を持って私たちはそのことをすることができます。自分が願っているような形で進まないこともあります。どうしてもこの試験に合格したい、この会社に就職したいと思ってたんだけど、そういかないという場合もあります。しかし私の思いではなく神の思いが なるようにと心から願うことです。そして礼儀正しくあること、丁寧であること、優しい気持ちがあること、イエス様が喜んでくださる、そのことを自分は求めたいと思うこと、天の御国に沿った生き方をしたいと思うことです。この2022年は神からの贈り物として与えられました。ですからこの新しい年の中、神への贈り物としてこの年を生きていきましょう。受け取ったもの、それ自分で勝ち取ったものではありません。多くの人の助けで今も生きています。だから自分のためだけに用いないようにしていきましょう。自分が持っているものを自分のためだけでなく他の人とも分かち合って歩んでいきましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。ダビデが詩篇23編を読み、あなたと共にその生涯を歩んだように、私たちもあなたを近く感じ、あなたの愛を感じ、あなたの愛のうちに、主は私の羊飼い、私には乏しいことがありませんと告白をしつつ、この2022年を歩ませてください。すべての方の上にあなたの豊かな恵みが注がれますように、救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。